メッセージ6、団体の戦士としての花嫁。ローマ数字1、エペソ6章10節から20節は、花嫁が団体の戦士であり、神の王国のために神の敵と戦うことを啓示しています。A、勝利を得たキリストを愛する者は、神と一になって、神の住まいとなるとき、神の目に美しいことテルザのようであり、愛すべきことエルサレムのようです。しかしながら敵にとって彼女は恐ろしいこと旗印を持った軍隊のようです。雅歌6章4節、我が愛する者よ、あなたは美しいことテルザのよう、愛すべきことエルサレムのよう、恐ろしいこと旗印を持った軍隊のようである。 B、 紹介は花嫁として、実は神の意図の中にある団体的な人であり、神を表現し神の敵を対処するという二重の目的を成就します。 C、 神の永遠の定められた御旨が成就され、キリストの心の願いが満たされなければならないだけでなく、神の敵が打ち破られなければなりません。このために紹介は戦士でなければなりません。 D、 私たちの歩みは神の定められた御旨を成就するためです。私たちの生活はキリストを満足させるためです。私たちの戦いは神の敵を打ち破るためです。ローマ数字に、千年期におけるイエスの証はキリストの花嫁、すなわちキリストの共同の王である勝利者です。 A、 主の回復はキリストの花嫁の用意を整えるためです。究極的に私たちは同型化されて素晴らしいシュラムの女となります。シュラムの女はソロモンの複製として、キリストの配偶者、花嫁である新エルサレムの最大で究極的な肩です。雅歌6章13節、帰れ帰れシュラムの女よ、帰れ帰れ、私たちはあなたを見たい。どうしてあなた方はシュラムの女を見るのか、二つの陣営の踊りを見るように。 B、 シュラムの女は神の目に二つの陣営、あるいは二つの軍隊、ヘブル語はマハナイムの踊りのようです。ヤコブは神の御使いたち、すなわち神の二つの軍隊にあった後、自分のいた場所をマハナイムと名付け、自分の妻たち、子供たち、所有を二つの軍隊に分けました。この二つの軍隊の霊的意義は、私たちを愛してくださった方を通してキリストの体の原則に従って、私たちが勝ち得て余りがあり、超越した勝利であることの強い証です。ローマ8章37節、しかしこれらすべての事柄において私たちを愛してくださった方を通して私たちは勝ち得て余りがあります。12章5節、私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。2、神は自分自身の中で強いものを欲しません。神はただ脆弱なもの、弱いもの、女と子供を欲しています。勝利者になるのにふさわしいと数えられる人は、主により頼む弱い人です。3、神は彼と一である人、彼に服従し、あんだ神で表彰される、柔軟な意志を持って彼に従う、宝石の首飾りのある首で表彰される人を必要とされます。4、私たちはどのように神聖な啓示の最高峰に到達するかを考察するとき、自分自身に信頼するのではなく、愛、力、憐れみである主により頼むべきです。そして私たちは憐れみの器、尊い器、栄光の器とされます。ローマ数字3、霊的戦いが必要であるのは、サタンの意志が神の意志と対抗しているからです。エペソ1章5節、御心の大いなる喜びに従い、イエス・キリストを通して私たちを異なる身分へと彼ご自身へあらかじめ定められました。マタイ6章10節、あなたの王国が来ますように、あなたの御心が天でも行われているように、地でも行われますように。 A、 神の意図、神の意志に加えて第二の意図、第二の意志があります。なぜならサタンの意志が神の意志と対抗しているからです。 B、すべての戦いはサタンの意志と神の意志との間の衝突にその源があります。C、 霊的戦いは神の王国とサタンの王国の間の戦いです。天の王国が確立されるためには霊的戦いの必要があります。D、 私たちは真理に従い恵みによって歩き、愛と光の中を生き、戦ってサタンの意志を征服します。
ローマ数字4。私たちは神の敵を対処するために、キリストを死人の中から復活させ、彼を天上で空中のあらゆる悪霊の遥か上に座らされた偉大な力で力づけられる必要があります。エペソ6章10節。最後に主の中で、また彼の力強い滞納の中で力づけられなさい。 A、 私たちが主の中で力づけられなければならないという事実が示しているのは、私たちがサタンと彼の邪悪な王国との霊的戦いを自分の中で戦うことができないということです。私たちは主の中におり、彼の力強い滞納の中にいて初めて戦うことができます。 B、 力づけられなさいとの命令は、私たちの意志を活用する必要があることを暗示します。霊的戦いのために力づけられようとするなら、私たちの意志が強く訓練されなければなりません。ローマ数字5。紹介とサタンとの戦いは、主を愛し彼の紹介の中にいる私たちと天上にいる悪の勢力との戦いです。エペソ6章12節。というのは、私たちの格闘は血肉に敵対するものではなく、支配者たちに、権威者たちに、この暗闇の世の主権者たちに、天上にいるあの悪の霊の勢力に敵対するものだからです。 A、 支配者たち、権威者たち、この暗闇の世の主権者たちは反逆の天使たちです。彼らはサタンに従って神に反逆し、今や天上でこの世の諸国民を支配しています。 B、 私たちは、私たちの戦いが人に敵対するものではなく、悪霊、すなわち天上にいる霊の勢力に敵対するものであることを認識する必要があります。ローマ数字6。霊的戦いは個人の事柄ではありません。それはキリストの花嫁が団体の戦士となる事柄です。 A、 紹介は団体の戦士であり、信者たちはこの団体の戦士を構成します。私たちは団体的に軍隊に形成された後、神の敵と戦うことができるようになります。 B、 神の戦略は神の軍隊としての紹介を用いて神の敵と戦うことです。サタンの戦略は、私たちを神の軍隊としての紹介から分離させることです。 C、 神のすべての武具は体のためであって個人のためではありません。団体の戦士だけが神のすべての武具を身につけることができます。ローマ数字7。私たちは霊的戦いを戦うために、神のすべての武具を身につける必要があります。 A、 神はキリストの中で私たちの生活における実際として、霊的戦いのために私たちの全存在を強める帯です。エペソ6章14節。ですから立ちなさい、真理を腰に帯として締め、義の胸当てを身につけ。 B、 義の胸当ては私たちの良心を覆い、私たちをサタンの訴えから守ります。この義の胸当ては私たちの義としてのキリストです。 C、 キリストは私たちが神と一であり、また生徒たちと一であるための平和です。この平和は私たちが敵に敵対して立つことができるようにする堅固な土台です。 D、 信仰は敵の燃える火の投げやりに抵抗する盾です。キリストはそのような信仰の創始者、また完成者です。 E、 私たちの思いを覆う救いの兜は、私たちが日常生活で経験する救いのキリストです。 F、その霊の剣、その霊は神の言葉です。は、私たちの攻撃の武器であり、私たちはこれを持って敵を粉砕します。エペソ6章17節。また、救いの兜を受け取りなさい。さらにその霊の剣、 すなわちその霊である神の言葉を、18節、すべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。どんな時にも霊の中で祈り、すべての生徒のために根気と願い求めの限りを尽くし、このために目を覚ましていなさい。G、祈りは神のすべての武具を適用するための唯一の極めて重要で不可欠な手段であり、武具のあらゆる項目を実際的に使用することができるようにします。
ローマ数字8、神のすべての武具を身につけることによって、私たちは悪魔の策略、邪悪な計画に敵対して立つことができます。11節、神のすべての武具を身につけなさい。悪魔の策略に敵対して立つことができるためです。13節、こういうわけで神のすべての武具を取りなさい。それはあなた方が邪悪な日にあって抵抗することができ、またすべてのことをやり抜いた後もなお立つことができるためです。A、キリストと共に座ることは彼が成就したすべてに預かることです。キリストの体の中で歩くことは神の永遠の定められた御旨を成就することです。キリストの力の中で立つことは神の敵に敵対して戦うことです。B、敵と戦う中で最も重要なことは立つことです。私たちはすべてのことをやり抜いた後も最後まで立つ必要があります。ローマ数字9、私たちは皆今日の主の回復の中で戦場にいることを見る必要があります。私たちは主と協力してサタンの空中の勢力と戦うべきです。それによって私たちはさらに多くキリストを獲得してキリストの体を建造し、キリストの花嫁の用意を整え、神の王国を設立し拡大することができます。こうしてキリストが戻ってきて地を受け継ぐことができるのです。証、私は団体の花嫁戦士の一部として、1、主を愛し、2、主に信頼し、3、主に服して霊的戦いを戦った証をします。私はこれらの3点をビジネスライフに適用して短く祈り祝福されました。1、私が主を愛し兄弟姉妹たちと組み合わされて神の住まいとなるとき、神の目に美しいことテルザのようであり、敵にとって恐ろしいこと旗印を持った軍隊のようになります。このことは特に仕事が忙しいときに私を目覚めさせ、主を愛させ、次のように祈らせました。おー主イエスよ、霊的戦いのために私はまず主を熱烈に愛する花嫁である必要があります。そうすれば私は花嫁軍隊の一部となることができます。ハレルヤ。私がこのように祈るとき、サタンの脅迫に対する恐れが消えました。2、私はよく仕事の中でたびたび次のように祈りました。私は自分の能力や過去の成功体験に頼ることはできません。私はあなたに依存します。全く同じ環境はないので、新たな環境に私が適切に対応するために私はあなたに依存し信頼します。この短い祈りは忙しい仕事の中で私が主に戻り喜びを維持することを助けました。3、私はビジネスの難しい決定の中でたびたび次のように祈りました。私はあなたに服します。あなたが行くなら私は行きます。あなたが行かないなら私は行きません。私は主に服従することでのみサタンを恥ずかしめることができるのです。そして私が主に服従するとき、私はサタンの攻撃を対処して会社の益のために正しい決定を下すことができます。この基準で私が決定するとき、私は失敗を恐れず大胆に決断することができました。 特にすべての大きな決定において、私はよく人が思いつかないような決定をしましたが、後でその決定が正しいことが明確になり、人々から称賛されました。ハレルヤ、主を賛美します。